愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は法文学部人文学科中原ゆかり教授にご出演いただき、ハワイの日系一世の歌ホレホレ節やハワイの盆踊りについて伺います。中原先生、今年5本出されたんですよね。
はい。
これがハワイに響く日本の歌、そしてサブタイトルでホレホレ節から夏メロブームまでと、なんだかこうハワイという言葉とホレホレ節から夏メロブームというのがちょっとすぐイメージつかないんですが、
はい、
これはハワイで歌われている歌ですか？
そうですね、あの日系の方が最初歌い始めて、まあ、今では多民族社会なんで日系以外の方もあの知っているような歌になりました。
先生は音楽人類学を専門にご研究なさっているということですけれども、はい、そういう意味で、まあ、ハワイでの日本の音楽を通しての文化ですとか、
はい、
そういったものをずっと研究していらっしゃる。
そうですね、日本というかあの日系の方がいらっしゃいまして、はい、19世紀の終わりにあの日本から移民しておりますので、そちらの方 の, あのヒストリーとともにですね、音楽の方をあの調べてまいりました。
ホレホレという言葉自体にも意味があるようなんですが、
はい、日系一世が最初にハワイに行った時に、はい、サトウキビ高地であの非常にあの過酷な労働をした時に労働歌として歌ったものなんで、いろんな作業に全部あのハワイ語の名前がついておりまして、
はい、
その中でホレホレという作業をした時に割とよく歌われたのでホレホレ節と言われております。でホレホレというのは、はい、サトウキビの葉をしごき取る作業です。ただあのそれはあの途中でその作業はなくなって、枯れた時に火をつけると燃え広がって葉だけが燃えるということが分かって、初期の移民の頃にやっただけでその後はやらなくなっております。
これはその最初に渡った一世の方たちが歌い継いでこられた曲であるんですか？
はいはい、あの一世の方たちは、まあ、日本で仕事歌を歌っていたので、
はい、
農村の方とかがですね、でそれをそのままハワイで歌い出して、歌詞があのハワイの歌詞になっていったんですね。でハワイ日系の間で高知で大流行をしました、でなんですけれど、まあ、それは歌い継いだというか大流行していたんですが、
はい、
まあ、あのその作業をしなくなって、また一世もだんだんあの豊かになっていって歌われなくなってきました。
最初に歌った時は全て日本語で、はい、あったものが生活をしていく中でその現地の言葉が混ざってきたりっていうような変化も見られるわけですか？
そうですね、ハワイ語とか英語が入っています。
そう見ていくだけでもその時代の変化ですとか土地との関わり、またその時の苦労なんかも見えてくるようですね。
そうですね、 あらゆる生活感情が歌われた歌です。
ただもう何十年と前の歌ですよね。これが今でもこうして受け継がれているというのはやはりこう歌い継いできたからでしょうか？
いやそうじゃないんですよ。あの二世の時代はですね、
はい、
になったらもうそれは恥ずかしいことになったっていうふうに一世たちは苦労の時代を考えて誰も歌わなくなりました、でもうずっと消えていってたんですけれども、ハリウラタさんって方がですね、これはあの日系の大事な歌だということで、もう80歳90歳の高齢の方でを歌える人を探してですね、10年とか20年とか調査をして復活させたのがこの歌です。復活させたのが80年代ですね。
80年代まだもう30年くらい前ですよね、
はいはい、
じゃあそのハリーさんがいらっしゃらなかったらもう歌ごと消え去ってしまっていたかもしれない、
うん、そうですね、あの歌詞はたくさんあの書かれているんですけれども、はい、旋律が全然わからなかったということで。
先生はどうしてこの曲にこう巡り合われたんですか？
それ以前から民謡研究をしてたので、ハワイに民謡あるかしらと思ったら、行ったら皆さんありませんと言われて、それで、何どうしてないんですかって言ったら、は
い、
まあ、あのホレホレ節があるだけですというふうな返事が返ってきてですね、でそれからあの浦田さんともお付き合いがすごく長かったので、
はい、
その間お会いするたびに、とにかくホレホレ節は日系のものだ、何が何でも残してから死ぬっていう方だったんでね、それでいろいろ話を聞きして興味を持つようになりました。
ハワイからこのホレホレ節が日本に来たということもあるんですか？
そうですね、あの復活させたハリー浦田さんは、
はい、
もうあの労働家として復活ではありませんから、今の時代はもうポピュラー音楽になっておりまして、まあ、日本語の歌だということもありまして、
はい、
ハワイアンの方や演歌歌手とか日本民謡の方とか、まあ、いろんな方が歌ってらっしゃいますね。
はい。 ハワイは歌だけではなくて踊りも伝わっていたというのを私知らなかったんですが、
はい、
なんと盆踊りが向こうでも今も踊られている、
はいはい、
それもやはり移民の方たちがそうした時期に踊っていたというところですか。
そうですね、まあ、高知で辛い暮らしをしていてもとにかくお盆だけはやらなきゃっていう時代だったので、はい、お盆の時は必ず盆踊りをしたと。でそれ一世の方たちは出身地の盆踊りを歌っていたんですが、
はい、
まあ、それが2世ぐらいから出身地はまあ分からなくなって日系なら誰でもっていう風になっていきます、
はい、
それからまあ第二次世界大戦が終わって、まあ、しばらくしてからもう盆踊りそのものが誰でも入れるものになって日系のっていうよりもハワイの盆踊り、まあ、日系のっていうのも格好つきでつきますけど、
はい、
まあ、ハワイ各地で何十箇所もある仏教寺院で、
はい、
2ヶ月間やってますんで相当目立つものですね。日系仏教寺院そのものがもうコミュニティの中心になってましたんで、
はい、
まあ、アメリカ社会は大体そうなんですけれどもそこ の宗教のところにその移民が集まると。だから剣道も柔道も、まあ、そろばんも何でも日系に関するものをお寺で学ぶっていうところもありました。のど自慢大会もお寺と、
はい、なるほど、もうコミュニティの場なんですね。
そうですね、ただ今もちょっとコミュニティは随分小さくなっていきましたから、はい、今度はみんなが誰もが日系でなくても誰もがお寺に行って日本の文化を習うとかね、まあ、そういう場所になってます。
ただ日本とまた少し違うなと思うのが向こうの方はその盆踊りをやりながらジャズであったりクラシックであったりいろんなもう文化を取り入れて暮らしてらっしゃるようですね、
はい、そうですね、盆踊りの曲目の中にもビューティフルサンデーとかそういうのもありますし、岩国音頭の後ビューティフルサンデー、その後福島音頭とかありますし、で踊りの人も明日はフラに行くとかで踊りの先生もですね、日本舞踊を教えてる方が盆踊りを新しいのをどんどん作ってますので、
ということは日本で踊る盆踊りのイメージとはちょっと違った盆踊りが、
はい、
その夏の期間に行くと見られるんですね、は
い、そうですね、まあ、一見同じような感じに見えるかもしれませんけど、はい、知れば知るほど内容が違うっていうところですかね。
はい、そういったところも先生が惹かれていらっしゃるところですか。
そうですね、
ほれほれ節は盆踊りでは歌われない。
盆踊りにはちょっと歌われないんですけれどもそれをアレンジしたものはね、ほれほれ音頭とかそういったものは結構作られています。何度か作られては消えていくんですけど、はい、一番まあ長く少しでもやっているのは服部逸郎さんが作ったですね、ほれほれ音頭っていうのが1960年に作られまして、でそれが一番長く歌われてます。でほれほれ節の歌詞を今風に直してますね。まあ、今は子もある孫もあるとかですね、まあ、男女関係のことも昔のほれほれ節ではちょっとうまくいかないのを歌ってたのを今はとてもうまくいってるように歌ったりとかですね、
まあ、もう歌詞自体も変化して、
はい、島倉千代子さんが歌ったものが CD になってるか、その時はレコードで。
そうなんですか、はい、まさか炭鉱節なんかは踊られないですよね。
あ、それは人気ナンバーなんです
ね。人気ナンバーですか。
はい、
ツッキがあってですか。
はい、
どうぞって言わないでください。
ハワイもそうですね、日本の盆踊りの歌の中では炭鉱節が多分アメリカ全体で一番踊られてるんじゃないかっていうくらい皆さんご存知だ。
そうですか、
はい、
日本でも労働家になりますと、はい、辛い歌詞が書かれていたり、まあ、そのことで今私たちが思いもよらないような時代を描くことができるんですけれども、
はい、
ハワイでも言葉というのが残していくというのが難しい時代があったんじゃないかと思うんですけれども、例えば戦争になりますと日本の歌、日本語自体が禁止されたっていうようなこともあるんじゃないですか。
う
ん、
そうですね、もう日系社会 の, 上にいる人はね、いろんな会社の社長とか日本語学校の先生とかみんな強制収容されてますし、多く日系の方が何人か集まってはいけない、つまり適正外国人というふうにされたということがありましたので、
はい、
日本文化は全部止まりました。日本の歌も歌えない、日本語も喋れない、今となればもう終わってしまったことなんですが、はい、まあ、その当時はなかなか戦争が終わらない長い戦争だったんで、うん、もう一生このままじゃないかとか思って不安に思ってた方もいらっしゃったようです。
でもその戦争が終わった後また歌えるという喜びが皆さんにはあったんじゃないでしょうか。
そうですね、その時はもうすごい華やかなものだったようです。
もういろいろその一世の方から始まったこのハワイの音楽ですけれども、あの2世3世と移り変わってきて、今ではどのように捉えられてるんですか。
最初の頃のことってのを思い出すことが少ないんですよね。ですけど、あのそのホレホレ節がある程度もうハワイ全体に知られたことによって、あのポピュラー音楽として、まあ、それを聞くと、まあ、あの一世のことを思って感謝をするとかっていうこともあります、うん、でもあの伝えられてるものはだんだん少なくなってきてますけど、今太鼓グループがすごいので、太鼓グループが新しく一世に捧げる歌を作ったりとか、一世に捧げる曲を作ったりとか、あるいはあの一世というよりもあの開拓者に捧ぐっていうような曲が多いですね。でそうしますと別にあの日系だから日系人しか感激しないってことはありません、まあ、音楽の、ね、普遍性といいますか、あのみんなが感激するものではありますので、まあ、あの太鼓なんかは開拓者に捧ぐっていうのは民族を問わずにみんなに受け入れられています。
次週はぜひその太鼓音楽また大衆歌謡についてお話を伺えればと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も法文学部人文学科中原ゆかり教授にお話を伺います。お楽しみに。